ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボ。今回は熊本のローカルヒーローグランパワー火の国を運営していますファイヤーフライファンタジーの坂梨博文さんにお越しいただきました。坂梨さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、まあ、私は実はよくイベントなんかで坂梨さんとはご一緒して、
はい、
もうグランパワー火の国のもうショーもね、
はい、
まあ、ショーというか、まあ、何度もね私もピンチを救っていただいてますよ。
ああそうですね、
まあ、危うく会場が大変なことになりそうな時にね、はい、そうそうそうそうそうそうグランパ火の国がやってきてくれましてですね、はい、会場を助けてくれるというね、
ちょうど、はい、ちょうどいいタイミングで
そうそうそう、測ったかのようにやって
測ったかのように
やってきますけれどね。で今日はですね、まあ17日のイベントのこともそうなんですけども、はい、まあ、そのファイヤーフライファンタジーといいますか、まあ、坂梨さん自身のこともちょっと伺っていこうかなと思っております、
はいはい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。で、まあ、僕も もちろんその男性男子はもうみんな一度はヒーローっていうのには必ずと言っていいほど憧れると思うんですが、
はい、
坂梨さんもやっぱりそうだ。
僕はもうそうですね、もうずっとやっぱり子供の頃も、まあ、今も好きですけど好きですね、
もうずっとでした
ね、はい、ずっと、
まあ、もちろん好きじゃなきゃね、はい、ないと思いますけれども、はい、子供の頃に好きだったヒーローっていうのは何が一番これハマったなみたいなのあるんですか。
ですね、まあ、何がっていうことはないんですけど、テレビでずっとその会ってましたんで、まあ、例えばウルトラマンが会ってました、仮面ライダーが会ってました、はい、僕たちが小学校ぐらいの時にゴレンジャーが始まりました、うん、で、まあ、イナズマンとかですね、
あ、ありましたね、
ファイヤーマンとか、
はい、
ジャンボーグエースとかですね、
うわー懐かしいですね、
とレインボーマンとか、
レインボーマン、
まあ、いろいろなそのヒーローがやっぱり出てきてましたんで、まあ、多分全部見てたんじゃないかなというふうに思ってます。
僕忍者キャプターっていうのが好きでしたね。
忍者キャプター良かったですね。
あれはちょっとヒーローと忍者がドッキングしたので、はい、もう僕はもうメロメロでしたね、
はい、いや僕も好きでしたね。顔がパカッと開くんですよね、
はい、あのバッジをねもうずっとつけてました、子供の頃、
はい、
終わってもつけてましたね。
いや本当
そんなね、はい、やっぱみんな一つ二つは必ずあるんですよ ですね、
はい、
で、まあ、これはねもう本当にバカな子供の話じゃないんですけれども、はい、ね、誰が一番強いみたいな話に必ずなるわけです
よ、はいはい
ね、
はい、
歴代ナンバーワンは誰だと、
はい、
坂梨さんはこれはもう選べないかもしれません。
そうですね、
もうこれはウルトラマンもいますし、
はい、
ヒーローで言ったら仮面ライダー戦隊ものもありますし、はいはい、古くは月光仮面もあるかもしれません。
そうです ね、
はい、何ですかね。
僕はやっぱりその強いというか、うん、自分の思い出が強いっていう意味では、まあ、昨年お会いしました藤岡弘、さん演じる仮面ライダー1号がやっぱり一番まあ心に強く残っているヒーローかなと思います。
はい、まあ、ある意味こう原点、
そうですね、
ですよね、
はい、変身できたらいいなっていうふうにこう思ってしまうというかですね、
藤岡さんに変身したいみたいな。
藤岡さんにも変身したいですね飲み方の時にはよく変身してますけど
本当いやそれぐらい憧れて、でなんか聞くところによると藤岡さん自身も、
はい、
やっぱそのねそういう思いを持っている大人の人たちも多いから、
はい、
普段からやっぱりそういう風に気をつけてらっしゃるらしいですね、
はい、
ヒーロー、
いや本当もう
たるものはみたいな、ね、
そうです
ね、
もうそのままでした。お会いしましたけども、
あすごいですね、
はい、まず目の前で泣いちゃいました、僕。
いや
感動して。
そうですか、
はい、自然と
はぁいやそんなにね、はい、ヒーローが好きで育った坂梨さん、そして大人になってもこれだけヒーローに対する愛がある坂梨さんなんですが、
はい、
そんな坂梨さんがこう今いやもうヒーローを運営する側、
はい、
もう作り上げていく側になったわけですけれども、はいはい、まあご存知熊本のローカルヒーローグランパワー火の国なんですけれども、はい、これを始めようと思ったきっかけは何だったんですか。
始めようと思ったきっかけはですね、まあ、僕は出身がというか大津町の矢後川というちょっと片田舎の方の出身なんですけども、
はい、
そこで毎年里の収穫祭というお祭りを、まあ、本当地元の人たち手作りのお祭りなんですけど、
はい、
そこのイベントがありましてですね、で、まあ、僕は消防団に 当時、まあ、入ってて、
ええ、
で消防団の仲間で、まあ、そういうイベントの中で地元のヒーローっていうのが出てきたら面白いんじゃないかっていうことでですね、まあ、飲んでる席とかでそういう話になりまして、うんうん、
ええ、
じゃあせっかくだったらちゃんとしたものを作ろうかと、
う
ん、いうことでですね、まあ、作ったのがきっかけになりますかね、最初の、
はい、それが何年ぐらい前ですか。
それが2005年ですから、はい、
もう6年ぐらい。
そうですね、7年目になるんですかね。
年7年目になると、
はいはい、
もう正直、まあ、かなりテレビに出てくるキャラクターのクオリティと、
はい、
もうほぼ変わらないぐらいの、
あ、そうですか、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
実際ねかなりね手をかけて、
そうですね、
はい、やってらっしゃいますよね、ま
あ、できるだけ作成するメンバーにも妥協しないようにっていうことで、しっかり磨くところは磨くと、まあ、磨くという表現がちょっといいのかどうかは分かんないですけど
まあまあまあそうですね、はい、まあ、グランパワー火の国には、まあ、2人おりまして、
はい、
ブレイズレッドと、はい、それからブルーセイバーという、はい、それぞれヒーローがいまして、
はい、
で、グジャッペ怪人といういわゆる、まあ、敵型といいますかね、
はいはい、
悪者でございますね、はい、まあ、僕がちょっと悪者と今言いましたけど、厳密に悪者かどうかというと、はい、そうでなかったりする話がいっぱいあるの で、
そうなんです、ね、
僕がすごくそこが好きなんですけども、
はい、ありがとうございます。
ちょっとそれぞれのキャラクターをね、
はい、
紹介していただきたいなと思うんですが、
はい、
はい、
グランパワー火の国ブレイズレッドから言った方がいいんですかね。
はい、そうですね。
ブレイズレッドはですね、まあ、レッドということで火の、うん、まあ、火ですね、
火
のヒーロー、まあ、消防団のハッピーをイメージしたようなデザインに、はい、なってます。
なるほど、
はい、
そこが
そうですね、
そこからスタートしてるんですかね。
そうですね、はい、
はいはいはい、
で、まあ、火の国ですから一応胸のあたりを見てもらうと、漢字で火と書いてあるっていうような、
これ今度よく皆さん見てください。
そうですね、
はい、
そういうデザインになってます、はい、でブルーセーバーの方はブレイズレッドがちょっとピンチになった時にですね、現れた、まあ、水を司る、戦士ということで、これも、まあ、同じようにですね、それぞれいろんな体のところに水に関する、
うん、
そういうエレメントみたいなものがこう散りばめられておりますので、はい、額に水滴があったりとかですね、
はー、はい、皆さんぜひ今度近くでご覧いただきたいと思いますけどね、はい、よく見ると額に水滴が、これいろんなこう形が折り重なっておりますので、
はい、
よくご覧いただきたいと思いますが ね、
そ
う
です
ね、
はい
はい、それから、
はい、水の神様、
はい、
これはカッパの姿をしてますけども、はい、一見怪人に見えるんですけど、
これね僕が一番好きな、
あ、そうですか、いや本当
一番好きです僕、
はい、結構そういう方いらっしゃるんですよね。
そうですか、
はい、パンジーはパンジーって言うんですけど、カッパンカッパンじいさんだからパンジーなんです
カッパンじいさんだけんがパンジーなんでパンお花が好きなのかと思っても
っ、はい、カッパンじいさんがパンジーになったっていう、
このカッパのじいさんがなんで好きかと言いますと、さっき言いましたけど、そのほらちょっとこう悪者なのかな、はい、みたいなことでちょっと事件を起こしたりするんですけど、でもねそこになんかちゃんとね理由があったりとかして、
はいは
い、でいい方の見方をしたりとか、はい、なんかこう変幻自在な ね、
そうですね、はい、
なんかちょっとおとぼけも少し入ってたりとかして、
そうですね、そうなんですよ。
でも最後にちょっといいこと言うみたいな、
はい、
なんかね結構惹かれますね、
じいさん的なですね。
僕もなんか年取ったらパンジーみたいになりたいみたいな、
あ、いいですね、
ちょっと思っちゃうんですよね、
はいはい、いや本当もうイメージぴったりです
そのうちパンジーに変身したいと思います、はい、で、敵方のこのグジャッペ怪人っていうのが何人かおりましたですね、
はい、グジャッペ怪人、はい、まず最初に出てきたのがレオンという、
はい、
カメレオンの、
ほうほうほうほう、
でこれはもともとは外来種というか外国からペットで連れてこられた、
ええ、
カメレオンを人間が勝手に捨てちゃって、
ほうほう、
で可愛がってもらってたのになんで捨てられたのみたいなことで、その人間が嫌いになってしまったっていう、そういう怪人ですね。
レオンだからなんかちょっとちょい悪な、
はい、
ヒットマンみたいなね、
はいはい、
感じかなと思ったら、はいはい、カメレオンから
来てる、カメレオンから来てるんですね。
なるほどね、
はい、
他にもおりますね、
はい、でその次が、はい、ハエキラーっていうのが出てきたんですけど、
ハエキラー、
はい、これ人間がですね贅沢で食べ散らかします、うんうんうん、食い放題とか行くとほとんど余りますんで、
はいはい、
それを食べて 思わずカロリーが高かったんで、大きくなって
だいぶ成長しますね、
はい、進化してしまったというですね。
あ、そうですか、
はい、だから食べ残しをするとか好き嫌いをする人間は、まあ、ある意味好きなんでしょうけど、そういう、まあ、懲らしめるために出てきた怪人という。
なるほどね、はい、そして、
はい、でシシキングっていうのがですね、これあの人間が工場を山に作って、開拓をしていくわけですけども、山に住んでたイノシシが、まあ、家なくしてしまって、その家族を奪った人間許さんぞということで怪人化したという。
なるほどね、はい、
まあ、ある意味ボス的な存在っていうふうに言われてますけど、
はい、言われているわけですね、
はい、言われてます、はい、
とそして
ドッグバリーっていう。
ドッグバリー、
はい、これはあの、熊本弁でいうダゴバチですねスズメバチですかね。ダゴバチ、
スズメバチのことですか、はい、あ、じゃあかなり強いんじゃないですか。
強いですね、はい、毒針を持ってきますからドッグバリーなんですけど、
はい、なんかもう外人部隊みたいな名前ですよね。
そうですね、はい、
で強そうな、
彼はあのやっぱり人間に紐をくくりつけられて家に帰ったら、まあ、巣をこう取りに人間が来て、やっぱり家庭っていうかその家族を亡くしてしまったっていうことで人間に恨みを持って、怪人化したという。そんな大体グチャッペ軍団はそういう設定に、うん、あのなってます。地球自然を守るという、逆にですね、
はい、大体それぞれそういう設定があるんですけども、はい、やっぱこうキャラクターを作られる時というのは、はいはい、そういう僕らの周りにあるようなちょっと問題からをテーマにしたような感じが多いんですかね。
そうですね、まあ、パンジーもそうなんですけど、これは水を大切にしないといけないよっていうメッセージを作るために、あの水の神様、姿はちょっと悪いですけど、怪人みたいな形ですけど、実は神様だったみたいなですね、はい、そういう、まあ本当あの怪人の気持ちになって、まずは作っていくというところから始まるような気がします。
なるほどね、はい、まあ、いろんなこう問題からやっぱり怪人ができてくるということなんですけどね、はい、
ですね、
まあ、あの非常にね、さっきも言いましたけど非常にコスチュームとかクオリティが高い、
はい、ありがとうございます。
私は思います、はい、もう本当にね、よくできていると言ったらこれはいけないんでしょうけどね、はいはい、正直な話、結構その手間暇、はい、お金もかかるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、まあお金も材料がかかりますけど、まあ、手間暇はやっぱりかかりますよね、デザインの段階からずっとやっていきますから、はい、でもまあ、材料はホームセンターだったり通販だったり、そういうところで買うんですけど、はい、まあ、技術的なところはですね、九州ヒーローネットっていうその 各地のヒーローの仲間たちで、まあ組織するその情報、団体みたいなところで、いやこういう材料が良かったよとか、こういう風に作ってみたら結構良かったよみたいなですね、そういう情報交換をあのやりながら他の団体とですねやってますんで。
じゃあ皆さんネットワーク持ってそこやってらっしゃるわけですね。
はい、はい、
で今お話がありましたそのネットワークをね、はい、があるということでしたけれども、はい、そのローカルヒーローたちが集まりまして、はい、九州で活躍ヒーローたちが一堂に集結する九州ローカルヒーロー in 熊本大津2011、はい、頑張ろう日本、
はい、
これが、今週末次の日曜ですね、7月17日に、はい、大津町の文化ホールで開催されます、
はい、
これはどんなイベントですか。
今年でですね5回目に実はなるんですけど、1回目から3回目まではですね大分市で、行っておりました、
はい、
で昨年から、まあ、私どもその熊本で運営してますファイヤーフライファンタジーの方で主催ということで行ってますけども、あの九州で活躍する、まあ、ローカルヒーロー、各地のローカルヒーローですね、まあ、郷土を愛するっていうそういうヒーローたちが、まあ、本当は一個一個違うところで普通は活動してるんですけど、まあ、一堂に会して、
はい、
見ていただこうと、まあ、逆に僕たちが他の団体を見ながらその勉強するっていう部分も、まあ、含まれてるんですけど、そういうことでですね、まあ、行っております。
あ、はい、これはじゃあもうそれぞれの章が次々とあると
そうですね
いう形になるんですか。
はい、はい、
いっぺんに見れちゃうわけですね。
そうですね、はい、
ちょっとこのグループといいますかこのヒーローは見といた方がいいよというのはありますか。
ですねやっぱり一番あのしっかりできているというかクオリティが高いのは僕たちのその、まあ、先輩になりますけど大分のパワーシティ大分っていう、あの、まあ、団体というかヒーローですね、
はい、
ここはもう本当 造形的にも、はい、あのアクション的にもいろんな意味ではクオリティが高いんで、
ほう、
はい、僕たちがベンチマークするべき人たちっていうところになりますね、はい。
パワーシティ大分、ね、
パワーシティ大分、はい、
ぜひ皆さん、
はい、
もうこれだけでもぜひ見て、
そうです、それだけでもというか、まあ、
全部見ていただきたいですけどね、はいはいはい、次々とありますからね、はいはい、そうなんですね、
はい、
詳しい情報はですね皆さんあのインターネット、パソコン携帯からでも OK です、はい、グランパワー日の国で、検索をしてください、
はい、
九州ローカルヒーローでも大丈夫ですかね。
そうですね、九州ローカルヒーローでも、はい、あの検索できると思います、
できると思いますね、はいはい、ぜひ、会場に足を運んでいただきたいと思います、今日は熊本ローカルヒーローグランパワー日の国を運営するファイヤーフライファンタジーの坂梨博文さんにお越しいただきました、
はい、
さあ最後にブレイズレッドから一言お願いします。
はい、みんな九州ローカルヒーロー in 熊本大津2011待ってるぜ。
みんなで行こう。以上ヒューマンラボでした。